Well, I'm so glad to be with you.
皆さんとこうして一緒にいれることを本当に感謝しています。
I really have wanted to come for a long time.
ここにもずっと来たいと思ってました。
And so it's a real joy to be here.
ですからこうして皆さんと一緒にいれることというのは心からの喜びです。
Shuji and I looked much younger 21 years ago.
21年前、近藤先生も私ももっと若々しかったんですけども。
But it's so good to be with a good friend.
けれども、親しい友人と一緒にいることは本当に素晴らしいことです。
Shuji shared in the first service.
近藤先生は第一礼拝の時に、
that I think it was 40 years ago today.
40年前に、
that he first came into contact with Hamadera Bible Church.
ハマダラ聖書教会とのその関わりを持つきっかけがあったと聞きました。
So, praise the Lord. That's a special day.For you, Shuji, as well as the church.
この日というのは本当に近藤先生にとても特別な日であるし、この教会にとっても特別な日であると思います。
And I bring you greetings from Placerita Baptist Church.
プラセリタバプテスト教会から皆さんにご挨拶をしたいと思います。
And I have long been aware of Hamadera Bible Church.
Hamadera 聖書教会に関して私は長い間も知っていました。
So it's really a joy to be in your country.
ですから皆さんの国にこうしていることというのは喜びです。
And a joy to see the Mortimers.
そしてモーティマー。
And the
Reichmans.
They were part of Placerita Baptist Church.
彼らはプラセリタバプテスト教会の一員でした。
And also one of our elders will be coming next June.
また私たちの教会の長老の一人がこの次の6月にここに来てくださることになります。
Dr. Bill Barrick will be here.
ビル・バリック先生という方がここにいらっしゃいます。
And you will really, really enjoy him.
この先生を皆さん心から楽しみにまた喜んでくださるんじゃないかと思います。
And so we have had just a wonderful time.
私は素晴らしい時を過ごすことができました。
Very fast and very full.
非常に忙しく、非常にいろんな働きがあったんですけども。
But the trip would not be complete.
でもこの旅行というのは、これを除いて終わることができません。
If I couldn't be with you.
もし皆さんとこうして一緒にいることができなかったら。
I love the Church of Jesus Christ.
私はイエス・キリストの教会を心から愛しています。
So this will probably be my greatest memory here, being with you.
ですからこうして皆さんと一緒にいることができるというのがこの日本に来たことの一番大きな思い出になるだろうと思います。
I want to open the Word of God this morning to Mark chapter 4.
皆さんと一緒に今日御言葉を見ていきたいと思います。マルコの福音書の4章です。
I was praying if I should do Romans chapter 12, 1 and 2.
私はローマ人の手紙の12章の1節2節をやろうと思ったんですけども。
But I really felt led to speak about Christ this morning.
でも今週は皆さんと一緒にキリストについてお分かちしたいと心から思います。
I love the Gospels.
私は福音書が大好きです。
I love the Word of God.
私は御言葉が大好きです。
And I'm trusting that this will be an encouragement to you.
これが皆さんの大きな励ましになるだろうと私は期待しています。
Trusting that the Lord has this message for you.
神様がこのメッセージを皆さんのために備えてくださっているんだということを期待します。
It reveals the power of the Lord Jesus Christ.
なぜならば、このメッセージというのは、このお話というのは、神様、イエス様の偉大な力を私たちに教えるからです。
Let's read Mark 4:35 through 41 together.
マルコの福音書の4章35節から41節までお読みします。このように記されています。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
Here is the power of Jesus Christ over the sea.
ここに湖に対するイエス・キリストの力というのが表されています。
It begins a section in Mark's gospel where he will display his power through a series of miracles.
この箇所というのは、マルコの福音書の中でいくつかの出来事を通してイエス様の力がどれほど偉大なのかを示す記事の最初の記事として記されています。
In the next chapter, he will show his power over the demons.
5章に入るとイエス様は悪霊に対する悪霊の力にも勝る力を持っていることが記されています。
He will show his power over death by raising a little girl from the dead.
そして、死にも勝る力を持っているということを少女を蘇らせることによって示します。
And he will show his power over disease.
また、さまざまな病気に対しても、イエス様が力があることを示します。
All these miracles in the Word of God demonstrate the authority of Jesus Christ.
このようなありとあらゆる奇跡というのは、イエス・キリストの持っている力、それが神様の力であることを、イエス・キリストが神であることを証明するんです。
All these miracles in Mark's gospel reveal that the kingdom of God is at hand.
マルコの福音書に記されているこれらの多くの奇跡というのは、神の御国が近づいていることを私たちに教えるんです。
Now, when you think about these 12 disciples, they were really a group of privileged men.
この12人の弟子たちということを私たちが考えるときに、これらの人物というのは非常に素晴らしい特権を得た人物たちです。
And yet, what becomes very clear in Mark's gospel is they don't quite understand who Jesus is.
けれども、マルコの福音書を通して私たちが分かることというのは、この12人の弟子たちのイエス様が一体どのような方なのかをはっきりと分かっていなかったということです。
I find it somewhat fascinating that it's only the demons.
この福音書を読んでいくときに非常に興味深いなと私が思うのは、イエス様が誰であるのかを分かっているのは悪霊たちだけなんです。
It's only the demons at the beginning of Mark's gospel who recognize him as the Son of God.
このマルコの福音書の初めにあって、悪霊だけがイエス様が神の子であるということに気づいているんです。
In one account, they said, "We know who you are. You're the Son of God."
ある箇所においては、悪霊たちがあなたは誰であるか知ってます。あなたは神の子ですとイエス様に言うんです。
But the disciples never quite understand.
けれども弟子たちはこの方が誰なのかということを正しく理解することがありませんでした。
Until after the resurrection.
イエス様が復活された後までは。
They're not sure.
彼らは分からないんです。
They're walking and ministering with Christ.
彼らはイエス様と一緒に歩み、そして彼らイエス様と一緒に働きをしていましたが、
But they're not quite sure who he is.
けれども、イエス様がどのような方なのか、具体的に誰なのかがはっきりと分かってないんです。
And they're puzzled a lot.
彼らはいろんなところで不思議に思います。
And the crowds are puzzled.
人々も不思議に思うんです。
Who is Jesus Christ?
一体このイエス・キリストとはどんな方なのか。
In fact, if you go back to Mark chapter 1, verse 27,
事実、マルコの福音書の1章の27節を見ると、
After he rebuked the demon came out.
イエス様が悪霊を戒めて、悪霊がその人物から出ていた後に、
It says in 127 that they were all amazed and they debated amongst themselves saying, What is this?
人々はみんな驚いて互いに論じ合って、これは一体何事だって言うんです。
They had never seen anything like that.
こんなことを見たことはなかったんです。
And when they asked the question, What is this?
これはどんなことだって言ったときに、
They really didn't know what this was.
彼らが見たことが一体何かよく分かってなかったんです。
And then do you remember in chapter 2,
皆さん2章のところも覚えてます?
There was a paralytic brought by his friends to Jesus.
そこでは中部の人が、イエス様のもとに連れてこられました。
And they couldn't get into the house.
家に入れることができなかったので。
And so they begin to tear the roof apart.
屋根を壊して。
And they dropped that man right into the living room or into the house where Jesus was.
イエス様がおられたその部屋のところにその人物を上から下ろしましたよね。
And you remember what Jesus said.
皆さん覚えてますよね。イエス様は何をおっしゃったか。
He said, "My son, your sins are forgiven."
息子よ、あなたの罪は許されたって言ったんです。
But of course, the religious leaders didn't understand that.
でも当時の宗教リーダーたちはそのことをよくわかりませんでした。
They said in Mark 2:7, "Why does this man speak this way?"
2章の7節のところでこの人はなぜあんなことを言うの
He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?
神を汚してるんだって。神を一人のほか誰が罪を許すことができよう。
And so they didn't understand Christ.
彼らはイエス様が誰なのか分からなかった。
Why does he speak that way?
なんでこんな風に話すのか。
And then you remember over in Mark chapter 3,
皆さん覚えてます。3章の中では、
When his own family members came to see him,
イエス様の家族がイエス様のところにやってきたときに、
They said in 3:21 that he has lost his senses.
イエス、家族の者たちが、身内の者たちが言うわけです。イエス様、気が狂ったんだ。
This can't be Jesus, can it?
これはイエスであるわけがない。
They thought he wasn't thinking straight.
ちゃんと考えることができなくなってるんだと思ったんです。
You remember that the religious leaders in Mark 3:22 thought he was possessed by Beelzebub or Satan.
宗教のリーダーたちは22節のところでイエス様がベルゼブルに取り憑かれてるんだ、サタンに憑かれてるんだというふうに考えてました。
And now before us in Mark 4:35-41, the disciples ask in verse 41, Who then is this?
そして弟子たちもこのマルコの福音書の4章の35節から41節までのところで、41節で特に彼は言うんです。一体この方はどういう方なんだ。
And that's the question of the text for us.
これが私たちが見ているこの見ようとしているこの箇所の大きな疑問です。
Who exactly is Jesus Christ?
一体イエス・キリストとはどのような方なんでしょう。
And maybe you think you have a comprehension of him.
皆さんはひょっとするとその答えが分かっているかもしれません。
And may this speak to us in a fresh way.
けれどもここで皆さんと考えていこうとすることが皆さんにとって新鮮なものであるように願います。
May it remind us who our Lord is.
私たちの主がどのような方であるのかを私たちが知ることができるように。
In the midst of our trials.
私たちのさまざまな試練の中にあってそれを分かるように。
Now as we begin to walk through this passage, I want to look at six features with you.
この箇所というのを見ていくにあたって私たちは皆さんと一緒に6つの事柄を見ていきたいと思います。
Six features that display the deity of Jesus Christ over nature.
自然に勝るイエス様の神としての力というのがどういうものなのかを明らかにしていく6つの特徴です。
And even though this happened a couple thousand years ago,
この出来事というのは約2000年ほど前に起こった出来事ですけれども、
The passage speaks to our hearts this morning.
けれどもここで教えられていることというのは私たちの心に語りかけるものです。
Let's pick up the text in verse 35.
ですから35節から見ていきましょう。35節にはこう書いてあります。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。
Let's look at the first feature, the fast or quick exit.
まず最初の部分というのを見てみましょう。最初に出てくるのはイエス様が突然そこから出ていた帰れたということです。
You'll note in verse 35, it was on that day.
35節に最初に見て出てくるのは、さてその日のことってあります。
Well, what day is that?
どの日のことでしょう。
That's the same day that he's been in on chapter 4.
この日というのはイエス様が4章の中前半部分でなされてきたその同じ日です。
In chapter 4, he told the parable about the sower and the seed.
4章の中でイエス様は、種をまく人の話をしています。
And then he began to explain those parables privately to the disciples.
そして弟子たちにこの例えの意味がどんな意味なのかを教えています。
He gave instruction to the crowds.
群衆に対して指導をしました。教えをしました。
And then he talked to the disciples privately.
そして個人的に弟子たちとその意味を教えたんです。
And so I think Mark wants us to get a clue here.
マルコは私たちにここで起こっていることを伝えようとしているんです。
It's the same day that he had been teaching the disciples.
イエス様が弟子たちに教えていたのと同じ日にこれが起こっている。
But you'll note in the text in verse 35, the day's not over.
でも35節で見ると、この日というのはまだ終わってません。
It says that evening came.
夕方になってってあります。
And I think it's important that we make the link between the parable of the sower and the seed and this lesson.
でこの種をまく人とその種の花例えというのとそれからここで起こってくるこの後の出来事というのがつながっていることであることをよく見なければいけません。
In other words, Jesus is still instructing the disciples.
別の言い方をすればイエス様はまだ弟子たちに教えをしてたんです。
He's not done with the disciples yet.
イエス様は弟子たちの時間をまだ終えてなかったんです。
He's going to take him to the other side of the sea.
イエス様はこのガリラヤ湖の向こう岸へと弟子たちを連れて行こうとします。
He's going to see if they've grasped the lesson.
彼らが今学んだ事柄をしっかりと理解したかどうかをテストしようとするんです。
Jesus is the master sensei.
イエス様は偉大なる先生です。
And he's going to test us as well.
そしてイエス様は私たちをもテストしようと
する。He'll test you in the midst of the difficult trials.
様々な困難の中にあって私たちにテストを与えるんです。
Look what Jesus said in verse 35.
イエス様が35節何言ってるか見てください。
He said, "Let us go over to the other side."
さあ、向こう岸へ渡ろうと言います。
We're not exactly sure why he wanted to go to the other side.
私たちはなぜ向こう岸に行かないといけないかがよくわかりません。
Possibly he just wanted to get away from the busy day.
ひょっとすると忙しい一日から解放されたいと願ったのかもしれない。
We know according to Mark chapter 5:1, he needed to go into the country of the Gerasenes.
5章の一節を見るとわかるのは向こう岸にある、ゲラセ人のところに行かないといけないということが書かれています。
So he gets the disciples into the boat and he goes across the Sea of Galilee.
ですからイエス様は弟子たちを船に乗せてガリラヤ湖の向こう岸へと行くわけです。
The other side on the Sea of Galilee is about 6 miles.
ちょうどこの片方の岸から向こう岸までの間というのはだいたい10キロぐらいの距離があります。
I was on the Sea of Galilee.
私はこのガリラヤ湖にいました。
I've been at this place.
私はこの場所に行ったことがあるんです。
I was in Israel in March.
この3月に私はイスラエルに行ってました。
It's a fascinating place to be where Christ walked and taught.
キリストが歩まれまた教えをされた非常に素晴らしい場所です。
So he says in verse 35, let us go.
35節のところでイエス様はさあ行こうと言うんです。
And in the language, there's a sense of urgency to it.
ここに書かれているその表現の仕方を見たときに、それは非常に急いで、さあ今すぐ行きましょうという思いがここに含まれているのが
分かります。And so he says to the disciples, don't pack.
イエス様は弟子たちに何かこう荷物をまとめなくていいと言うんです。
I don't want you to prepare.
準備する必要もない。
I want you to go now.
さあ今から今すぐに行きましょう。
And so look what happened in verse 36.
どんなことが36節で起こるんでしょう。見てください。
Go ahead and read.
そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。
It's clear they're without any provision.
ここはっきり分かるのは、彼らは何か準備してたわけじゃないんです。
They immediately get into the boat.
彼らはすぐに船に乗って、
and they pull away in the quiet calm of the evening.
そして非常に、安全に満ちた安定した状態の中でこの夕方の湖畔を離れていくわけです。
And they make a rather quick exit.
そして急いでこの今いた岸から離れていくわけです。
And then out of nowhere, look at verse 37.
何もないその状況から37節が起こります。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。
There arose secondly a furious storm.
2番目の特徴というのはこれです。それは激しい嵐です。
The Sea of Galilee is an interesting place.
ガリラヤ湖というのは非常に興味深いところなんですが。
Rising out of the Sea of Galilee is these very high mountains.
このガリラヤ湖の両その周りには非常に高い山々があります。
There's a mountain right near the Sea of Galilee called Mount Hermon.
ヘルモン山という山がそびえているわけです。
And what happens on those mountains is the winds rush down the side of those mountains right under the Sea of Galilee.
でこの山々の山脈のその上を越えて非常に激しい風というのが吹き下ろしてきます。
And as those winds come rushing down the mountain, the heated air from the Sea of Galilee is coming up.
でこのように激しい風というのが非常に強い風が山々から吹き下ろしてくるときに、そのガリラヤ湖畔からは温められた空気がそこから吹き上がっているわけです。
And often these violent winds would whip up the sea into a fury.
そしてこのような激しい風というのがこのガリラヤ湖上に吹き荒れて、そして非常に激しい嵐を起こすんです。
And you can look in verse 37 that the waves were breaking over the boat.
37節を見てわかるように、激しい突風が起こってその波が船を覆うようなぐらいにこう波が起こってたんです。
And so as they're out in the midst of the sea, there's a violent storm.
ですからこのような湖の周りで激しい嵐というのが起こってたわけですね。
It's almost like a tsunami for them.
この船に乗っている人たちにとってはこの波というのは津波のようなものでした。
I think it's interesting that Matthew uses a unique word in this account.
この箇所を説明するにあたって、このことを説明するにあたって、マタイは非常に興味深い言葉を使っています。
He uses the Greek word seismos.
マタイはここでこの状況というのをギリシャ語のサイズマスという言葉を使うんです。
That's the word we get in English, earthquake.
でこの言葉から私たちは英語の地震という言葉を導き出しています。
In other words, these disciples leave in the calm evening.
つまり弟子たちは非常に落ち着いた状況の中からこの日夕方船出していくわけですが、
But they find themselves being violently shaken by the sea.
彼らはこの湖によって地震を受けているかのように非常に大きく揺り動かされることが記されています。
I mean, it is just tossing the boat all over.
この船というのはもう激しく揺れるがゆえに船に乗っている人たちはあちらへこちらへと振り回されているんです。
And where is Jesus in the midst of all of this?
その中にイエス様どこにいらっしゃるんでしょう。
Look at verse 8. Let's read that.
ちょっと見てください。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。
He was asleep in the back of the boat.
イエス様は友の方で眠ってたんです
。 I mean, I think that's absolutely remarkable.
このことというのは非常に驚くべきことだと思いません？
Jesus must have been utterly exhausted from the day.
イエス様はその日一日の働きのゆえに非常に疲れてたんでしょう。
So in the midst of this furious storm, he's asleep.
ですからこんな激しい嵐の中でイエス様熟睡されてたんです。
I think this is very unique.
このことは非常にユニークなことだと思います。
He is God.
この方は神です。
He is controller of the universe.
この方は全世界をすべを治める方なんですが。
He's creator of the universe.
また全世界の創造主だから。
And yet he's asleep in the midst of this storm.
でもこの嵐の中でこの方は眠っておられるんです。
And so he's at calm, trusting in God the Father.
イエス様はこのような話の中で落ち着かれて父なる神に全ての信頼を置いているんです。
So there's number one, a quick exit.
一番最初に急いで出発していくその姿がありました。
Number two, there's a furious storm.
二番目に非常に激しい嵐が起こりました。
But number three, there's a great outcry.
三番目に見ることができるのは非常に大きな泣き叫びがあるということです。
Look what they said again in verse 38. They woke him and said to him.
見てください、38節の続き。弟子たちはイエスを起こしていった。
Teacher.
先生、
Do you not care that we are perishing?
私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないんですか?
I mean, imagine you, yourself being out there.
皆さんどうぞこの船に自分も乗ってると思ってください。
These disciples thought they were gonna die.
この弟子たちは自分たちもう死ぬんだと思ったんです。
And please don't forget what they used to do before they followed Christ.
どうぞこの弟子たちがイエス様に従うようになる前にどんな職業を持ったのか忘れないでください。
What did these disciples do for a living?
弟子たちは自分の仕事として何してました?
They were fishermen, right?
彼らは漁師。
I mean, these are professional fishermen.
彼らは漁をすることが仕事だったんです。
But they find themselves in a storm that they've never seen.
でもこれまで見たことのないような非常に激しい嵐の中に自分の身を置いてたんです。
This is not just a rough storm.
これは単なる嵐ではありませんでした。
This water is piling into the boat.
嵐のゆえに波が水の船の中に入ってきたわけです。
They think the boat's going to capsize and go down.
水があまりにもたくさん入ってくるがゆえに沈没するかもしれないと思ったんです。
And so they cry out in desperation.
だから彼らはもうどうしようもない中で泣き叫んでいる。
Sensei! Sensei!
先生、先生!
See, I can interpret that one. Sensei!
通訳自分でできます。先生!
And you know, look what they say. These are grown, strong men. They say, don't you care that we're gonna die?
もうすでに大人となった立派な体格をしている人物たちが言うわけです。先生、私たちはもう死んでしまいそうだ。
Matthew's gospel is a little unique.
マタイの福音書にはこんな風に記されます。
In Matthew's gospel,
マタイでは、
the cry was this.
叫び声でこうなんです。
Save us, Lord.
助けてください、主よ。
We're perishing.
私たちは滅んでしまいそうです。
And then in Luke's gospel,
ルカの福音書では、
it says, Master, Master, we're perishing.
主よ、主よ、私たちは滅んでしまいます。
But here it says, Sensei, do you not care that we're gonna die?
ここでマルコは先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかって聞きました。
Now I think the phrase is very interesting.
ここに書かれている言葉というのは非常に興味深いものです。
You notice that they not only thought that they were gonna die.
ここで言われているのは彼らが自分たちが死んでしまうと思っただけでなく、
they say, Teacher, do you not care that we are going to perish, including Christ Himself?
先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないんですかって言って、イエス様ご自身もここに含んでるんです。
See, it's amazing, isn't it?
不思議だと思いません?
They're watching Christ perform all the miracles.
イエス様がいろんな奇跡を起こすのを彼ら見てたんです。
But they find themselves in a great trial on the sea.
でも湖の上で彼らは非常に大きな困難を抱えます。
And all of a sudden they've lost sight of who he is.
その途端に彼らはイエス様がどのような方なのかをすっかり忘れてしまうんです。
It can happen to us.
私たちにもそのことが起こります。
We can be walking in the Christian life.
私たちもクリスチャンとしての人生を歩んでいる中で。
We could be trusting God.
イエス様を信じて神様を信じてるかもしれないけども
We could say that we believe in God.
私たちはイエス神様を信じますって言ってるかもしれない
And then circumstances go wrong.
でも状況が悪い方へと転がっていって
And we find ourselves overwhelmed.
私たちはその状況に圧倒されて
And we find ourselves without faith.
私たちは信仰のない状態で立ってる姿を見る
These men think they're gonna die.
弟子たちは我々は死んでしまうと思った
I mean maybe if it was you or I out and we had not been in a storm there wouldn't be a reason for panic.
私たちのようなものがこの船に行って今までこんな嵐を経験したことがないとするならばそのようなパニックを起こせても不思議じゃないかもしれません
These guys had been in many storms.
でもこの弟子たちというのは多くの嵐をこれまでも経験してきたんです
But not one like this.
でもこのような嵐は今まで見たことがありませんでした
You say, what would happen?
どんなことが起こったんでしょう
Look at number four, the fabulous miracle.
4番目見てください非常に素晴らしい奇跡がそこで起こります
Let's read verse 39.
39節を読みしますイエスは起き上がって風を叱りつけ湖に黙れ沈まれと言われたすると風はやみ大泣きになった
This is incredible.
これは驚くべきことだと思いません
Think about it just for a moment.
ちょっと一緒に考えてみてください
He goes from sound asleep in his humanity.
イエス様はその人間性のゆえに熟睡してたわけです
To demonstrable power in his deity.
その方が具体的に神様の神、神、自分が神であるというその神性を力を持って表してるんです
I mean, wouldn't you just love to be there?
皆さん、ここにいたいと思いません?
There's some miracles I would just love to witness.
私はいくつかの奇跡というのをぜひこの目 目で見たいなと思うものがあるんですが、
And this is one of them.
これはその中の一つです。
So,
先生が、
okay. he gets up,
起き上がって、
And look what he says to him in verse
39. 39節、何て言ってます?
It says that he rebuked the wind.
風を叱りつけ。
That's a strong word.
これ非常に強い言葉です。
You remember when the demon came to him in chapter 1?
一章のところで悪霊がイエスの前にやってきた時に。
And the demon was speaking out of that other person's mouth and in another voice.
その取り付いている人物の口を使って別の声で語りかけましたよね。
And Jesus rebuked the demon.
その悪霊に対してイエス様は悪霊を叱りつけたんです。
The thought is, he just silenced the demon.
別の言い方をするならば、その言わんとしていることというのは、悪霊を黙らせたというんです。
The demon was trying to talk.
悪霊は喋ろうとしてました。
And he rebuked it.
イエス様は叱りつけたんです。
So that the demon would have been like,
だから悪霊は、って感じだった。
It's like he put a muzzle over his mouth.
まるでそれは、くつわをつけられたかのように。
That's the same word here.
それがここで言われている言葉です。
He stands up on that boat.
イエス様は船の上に立たれて、
the disciples are just probably soaking wet.
弟子たちはもう水でびしょびしょになって、
and he rebuked the wind.
風に叱りつけたんです。
Now, I'm not sure how he rebuked it.
どんな風に叱りつけたのかわかりませんが、
but he spoke it, but he rebuked the wind.
イエス様は語られましたけども、でも風を叱りつけたんです。
But then look what he said in verse 39.
39節で何を言ったか見ましょう。
I love this phrase.
この言葉が私非常に好きです。
It says that he said to the sea.
そこでイエス様は湖に向かってこう言うんです。
Hush, be still.
黙れ、静まれ。
Must have been incredible.
その状況ってもう驚くばかりです。
You said what happened?
どうなったと思う? どう
なったと思う?
Look at verse 39. 39節の続き見てください。
It just simply but profoundly says that the wind died down and it became perfectly calm.
非常に簡潔にでも驚くことが記されてます。すると風は止み、大なぎになった。
Put yourself back at that scene.
皆さんどうぞ自分がそこにいると思ってください。
The winds are just whipping up the sea.
風が湖を大荒れにしてるんです。
It's throwing the boat all over the place.
船はいろんなところにもう揺り動かされてるんです。
Water is just crashing into the boat.
波が船の中にどんどんどんどん押し寄せてくるんです。
These guys fear for their life.
弟子たちは自分の身がもう危ないと恐れおののいてるんです。
And then all of a sudden,
突然、
he stands up.
イエス様が立ち上がって、
he rebukes the wind,
風を叱りつけて、
he says, "Hush, be still."
黙りなさいって言うんです。
And it became perfectly calm.
そうすると完全に静まったって言うんです。
Now, what the language brings out here,
ここに記されている言葉を見たときに、
is it doesn't say that the wind just kind of died down.
ここに言われているのは風がだんだんと小さくなってたじゃない。
It doesn't say that it just kind of rumbled to a stop.
だんだんとこう風が弱くなってなくなったって話をしてるんじゃないんです。
It goes from a violent storm
非常に激しい嵐が
to just
突然
I mean, they're in the midst of a tsunami
津波の中にいたわけですね。
And then the water just goes
そうすると水が突然静かになるわけです。
Listen!
皆さん見てください。
He stopped the storm with one simple command.
イエス様はこの大きな嵐をたった一つの命令で沈めたんです。
You know what I think?
皆さん、私何を思ってか分かります?
I think there's 12 guys in the boat.
私は12人の弟子がそこにいたわけです。
And then I think it just went calm.
ね、その時に突然、嵐が沈まるんですね。
And I think water's just dripping off them.
そうすると、弟子たちの顔、体中から水がなんか滴り落ちるわけです。
And I think they just look around at each other.
弟子たちはお互いの顔を見合わせるわけです。
And I think it got very scary on the lake.
そして、この、湖の上というのは非常に恐ろしさが満ち溢れたんだと思います。
You're familiar with that miracle.
皆さんこの奇跡をよくご存知です。
You know about this miracle.
皆さんこのような奇跡が起こったのよく知ってます。
What is a miracle?
奇跡ってどんなことです?
It's when the supernatural
奇跡というのは超自然が
enters into the natural.
自然の領域の中に入ってくること。
It's when divine power
神様の力が
enters into nature.
自然の中に入ってくることです。
Sometimes that word miracle is overused today.
今日この奇跡という言葉はあまりにも頻繁に使われすぎてます。
Sometimes when a baseball player hits a home run, it's a miracle.
野球の選手がホームランを打つとこれは奇跡ですなんて話をします。
That's not a miracle.
これは奇跡じゃありません。
That's just a home run by Matsui.
単なる松井秀喜がホームランを打っただけの話なんです。
people say Ichiro got 200 hits again.
Ichiro が200本安打またしたって言います。
That's a miracle.
それは奇跡だって。
That's not a miracle.
奇跡じゃありません。
That's Ichiro getting 200 hits.
Ichiro が単に200本安打するだけの話。
A miracle is when supernatural
奇跡というのは超自然が
enters into nature.
自然の中に入ってくることです。
Jesus steps up on the boat.
イエス様が船の上で起き上がって
He rebukes the wind.
風を叱りつけ
And it became perfectly calm.
そうしたら完全に静けさがそこに満ちた。
One simple command.
一つの命令で。
But that's not the most important thing taking place here.
でもここで起こっている最も重要なことというのはそれではありません。
How you respond is what's important.
どのようにそれに応答するのかが最も重要なんです。
And this leads to the fifth feature.
これが5番目の事柄につながります。
We'll call it the faithless heart.
これを信仰のない心と呼びましょう。
And look what he asked them in verse 40, two questions.
イエス様が40節でどんな質問をするか、2つの質問をしても見てください。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしてことです。
First question is, why are you so afraid?
最初の質問はどうしてそんなに怖がるのかです。
Why are you so fearful is the
thought? どうしてそんなに恐れてるのかがここで言われてるんです。
And then he asked him a second question.
そして2番目の質問は
How is it that you have no faith?
どうしてあなたたちには信仰がないのか。
I think Jesus says to these men,
イエス様はこれらの弟子たちに対して
In spite of all you've seen,
これまで今まで見たことありとあらゆることがあるにもかかわらず
How is it that you have no faith?
どうしてあなたたちには信仰がまだないのかって聞いてるんです。
Maybe it's in Matthew's gospel or Luke's gospel.
マタイの福音書やルカの福音書には。
When he said, "Oh, ye of little faith."
なんと信仰の弱いものよって。
Listen. イエス申し上げます。The greatest dangers the disciples faced was not the storm on the outside.
弟子たちが経験した最も危険な出来事というのは船の外にあった嵐ではない。
The greatest storm they faced was the unbelief in their own hearts.
彼らが持っていた最大の危険というのは彼らの心の内にあった不信仰なんです。
It was the unbelief to understand who Jesus really is.
イエス・キリストがどのような方なのかを分かろうとしない不信仰が一番危険なんです。
Now the text is clear in verse 40. They lacked faith.
40節ではっきりと言われていることというのは彼らは信仰がないということです。
It says that they were afraid.
彼らは恐れていたというんです。
They were fearful.
彼らは恐れを抱いていたんです。
And whenever you see fear in Mark's gospel,
このマルコの福音書の中でこの恐れという言葉を見るときに
It is always the opposite of faith.
この言葉というのは常に信仰という言葉の反対の意味を持っている言葉になります。
And so they had a faithless heart.
ですから彼らは信仰のない心を持っています。
And sometimes we have a faithless heart.
私たちも時に信仰のない心を持ちます。
We who confess Christ.
私たち、キリストを告白する私たちが。
We who have been taught the Bible.
聖書を教えられている私たちが。
But then we find ourselves in the midst of a trial.
でも私たち自身が様々な困難の中に身を置くときに。
Overwhelmed by the trial.
様々な問題に私たちが圧倒されてしまうときに。
Overwhelmed by our circumstances.
様々な試練というその状況によって私たちが圧倒されるときに。
Fearful of the future.
未来に心配をするときに。
Not sure what's going to happen to my family.
私の家族にどんなことが起こるかわからないという
とき。Not sure what's going to happen to my job.
自分の仕事がどうなるかわからないというとき。
Not sure what's going to happen to my children.
私たちの子供にどんなことが起こるか分からなくて不安になるときに。
And we like the disciples become fearful.
私たちも弟子たちと同じように恐れを抱く。
And so you know Jesus is God.
確かに私たちはイエス様が神だと分かってるんです。
But I'm asking you this morning, are you afraid of the future?
でも皆さんに私が聞くことというのは、あなたは未来に関して恐れを抱いてますかということです。
Are you fearful of the future?
皆さんは未来を恐れますか？
We need our faith to grow, don't we?
私たちも同じように信仰が成長しないといけないんです。
And the sixth and final feature is most important.
そして6番目、この最後の特徴というのが一番重要です。
There was a fearful effect.
ここには恐ろしい結果というのがあったんです。
Look what verse 41 says and let's read that together.
41節を見てください。こんな風に書いてます。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
Do you notice that opening phrase in verse 41? It says the disciples became very much afraid.
皆さんこの41節の最初の言葉を見てください。彼らは、弟子たちは大きな恐怖に包まれたと書いてあります。
Does that strike you?
これ非常に興味深いと思いません。
They're afraid.
彼は恐れたんです。
But they're not just afraid.
彼は単に恐れてたんじゃないんです。
The Bible says they're really afraid.
聖書は私たちに彼はものすごく恐れてたって言うんです。
In fact, how you can translate that literally would be this.
もしこのここに記されていることを直的に訳すならばこうなります。
They feared with great fear.
彼らは大きな恐れを持って恐れたと記されています。
What it means is they were awestruck.
つまり彼らはもうどうしようもないぐらい恐怖に包まれたんです。
I find that an interesting response.
このことというのは非常に興味深い反応だと思います。
I mean, I'm thinking if I'm out on that boat,
もし私がその船の中にいたとしたら、
and he just calmed the storm,
イエス様が嵐を沈めたわけです。
I'd be giving the disciples high fives.
そうしたら私たちはきっと弟子たちと一緒にハイタッチしてたと思います。
Listen, they were afraid of the storm.
彼らは嵐を恐れてたんです。
But there's something more than the storm here.
でも嵐よりもものすごいものがそこにあったんです。
And what is it?
何だと思います?
Listen.
皆さん聞いてください。
They are standing in the presence of God.
彼らは神の御前に立ってたんです。
And that presence caused great fear.
そしてその神の臨在というのは大きな恐れをもたらしたんです。
Now you would have to understand the original language, but I want to show you something.
皆さんが実際にギリシャ語よく分かってないと難しいかもしれませんけども、このことを説明させてください。
When it says in verse 41 that they became much afraid,
41節のところで大きな恐怖に彼らが包まれたと記されていることに通して、
That's a different word in verse 40 when it says, "Why are you afraid?"
この恐怖に包まれたと訳されている言葉というのは、イエス様が40節で言った。そんなに怖がるのですかというその言葉とは違う言葉が使われているんです。
The fear in verse 40,
40節にある恐れというのは、
arose from the anxiety of the storm.
様々な、その嵐のゆえに起こった様々な不安のことを言います。
But the fear in verse 41 is different.
けれども41節に書かれている恐れというのは違う種類のものなんです。
It's a different Greek word.
これは違うギリシャ語が使われています。
In verse 41, the fear is called phobos.
41節のこの恐れという言葉は、フォボスというギリシャ語です。
It speaks of a reverential fear.
この恐れというのは、畏怖の念、畏敬の念を抱かせるその恐れです。
The first type of fear in verse 40 expressed a lack of faith.
40節にあるその恐れというのは信仰の欠如を表していましたが、
But the second word expresses a sense of awe.
けれども41節の2番目のこの恐れという言葉は神様の前にある恐れおののきを表すんです。
They are standing in the presence of God.
彼らは神の御前に立ってたんです。
They are standing in the presence of a divine power.
彼らは神様だけしか持つことがない御力の目の前にいたんです。
In Luke's Gospel, it says they were fearful.
ルカの福音書では彼らは恐れていたと書いてあります。
In fact, Luke's gospel says they were amazed.
事実、ルカの福音書では彼らは大きく驚いたとあります。
And this is the fear that we find in the Word of God when people are in the presence of God.
この恐れというのは神様の前に人々が立った時に起こるその恐れなんです。
Certainly you have been well taught.
皆さんも間違いなく御言葉をよく教えられているだろうと思います。
Certainly you remember when Isaiah found himself in the temple.
だから皆さんもきっとイザヤが天の神殿にいた時の姿を覚えているでしょう。
Awesome、
そしてそこで神様のその臨在ともう目の当たりにしたのを覚えているでしょう。
You remember he said, "Woe is me."
そこでイザヤは私は呪われるべきだってのを覚えてますね。
Do you remember the apostle Peter?
ペテロが
When he saw the power of Christ,
キリストの力を見た時に、
When he helped him catch all the fish,
多くのその漁をすることができたときに、大量だったときに、
Peter said, "Depart from me, for I am a sinful man."
ペテロはイエス様に対して、私は罪人です。どうぞ私から離れてくださいって言ったのを覚えてます。
Listen, these disciples are standing and fearful and afraid because they're in the presence of God.
この弟子たちは神の御前にいたことを立っていたことをよく分かっていたがゆえに、彼らは恐れをのまいています。
I find it fascinating.
このことを非常に興味深く私は思います。
That the greatest fear was not produced by the storm.
だって最も大きな恐れというのは嵐によってもたらされたんじゃないんです。
The greatest fear was produced by the calm.
最も恐ろしい恐れというのは大なぎの中で起こったんです。
It gives us just a little bit of insight of how fear works.
どのようにこの恐れというのが起こるのかというのを私たちに教えてくれます。これは。
Do you ever become fearful?
皆さん恐れたことあります？
Do you ever become afraid?
皆さん怖がったことあります？
I know I do.
私もあります。
And here's what fear always does.
恐れというのはこういうことをするんです。
It always maximizes the problem.
恐れというのは常に悪い事柄をますます悪く見させます。
And then it minimizes the presence of God.
そして神様の臨在というのをものすごく小さくしてしまう。
Their unbelief caused their fear.
彼らの不信仰が恐れを抱かせました。
And their fear made them lose sight of who Jesus was.
そしてその恐れがイエス・キリストが誰であるのかということを見失わさせてしまったんです。
So here we're believers.
それゆえにこうして信徒たちがいます。
And we've walked with Christ, some of you, for many years.
皆さんもきっと長い間信徒としての生活をされてこられたでしょう。
But the real question is this.
けれども、最も大きな問題というのはこれです。
In the midst of the storm,
様々な嵐の中で、
In the midst of the billowing sea of life,
様々なこう荒れ狂う波に揉まれた人生の中で、
Do you trust the Lord Jesus
Christ? 皆さんはイエス・キリストを信頼しているかどうかです。
Do you know who he is?
皆さんはイエス・キリストが誰か分かっているかです。
Do you notice that the disciples didn't know who he is?
弟子たちはイエス様が誰なのかよく分かっていなかった。
Look at verse 41 again.
41節もう一度見てください。
They said, Who then is this?
一体この方はどういう方なのかって彼らは言います。
That even the wind and the sea obey him.
風や湖までが言うことを聞くとは。
Did you note in verse 41,
皆さん41節見てください。
That the entire chapter is done with a question mark.
疑問符で、クエスチョンマークでこの章が終わりますよね。
The gospel writer left the question unanswered.
マルコの福音書の著者はこの質問に対する答えを与えてないんです。
You say, well, why did he do that?
なんでそんなことをしたんでしょう。
Because he's inviting you to answer the
question. なぜならば彼は皆さんにこの答えをしてほしいんです。
Answer the question, who is this?
一体この方は誰かって。
And the answer from the gospel,
福音書から出てくるその答えは、
is that Christ is very God.
このキリストはまさに神である。
For Mark, this is the whole point of the narrative.
マルコにとってこのことこそがこの話の中で最も重要なポイントなんです。
He's demonstrating the authority of Jesus Christ.
イエス・キリストの権威を表そうとしている。
He's got power over the demonic world.
イエス様は悪霊の世界に対する力を持っています。
He's got power over disease.
イエス様には病よりも勝る力を持っています。
He's got power over death itself.
イエス様は死自体に対してもそれに勝る力を持っています。
And now he has power over the deep.
そして自然のその海の深みにも勝る力を持っているんです。
With one simple command,
たった一つの命令で、
the wind and the sea obey him.
風も波も従う。
Here's how the principle works.
これがこの原則のあり方です。
Number one, only God can control the weather.
一番目に神様だけが自然界を支配することができる。
Number two, Jesus controls the weather.
イエス様がこの天気を支配されました。
Number three, therefore, Jesus is God.
三番目にそれゆえにイエスは神である。
That's who he is.
これこそがイエスが誰であるかです。
We might say in our world that coaches can win games for their teams.
私たちはこの世で例えばコーチが勝利をもたらしたなんてことができるかもしれません。
We might say that a doctor is one who operates on a patient.
私たちはひょっとすると医師が患者の手術をするっていうかもし
れません。But listen.
でも、
Only God controls the weather.
神様だけが天候を支配する。
Listen, the same authority that Jesus calmed the sea with,
イエス様がこの天気を気候を支配したその権威と同じもので、
is the same authority to forgive your sins.
イエス様は私たちの罪を許すんです。
And the only one who can forgive sins,
罪を許すことができる唯一の方は、
is God himself.
神様だけです。
And I think this is illustrated throughout the Bible.
で、このことというのは聖書全体を通して現れていると思います。
You say, what was illustrated?
どんなふうにでしょう。
Whatever God does,
神様がなさることというのは、
Jesus does.
イエス様がなさるんです。
Jesus is God's divine son.
イエス様は神の御子です。
Jesus is God in the flesh.
イエス様は肉となられた神なんです。
Think about the account that we just read.
私たちが読んだ今箇所をもう一度思い起こしてください。
And look in your Bible to Psalm chapter 106.
それを思い浮かべながら詩篇の104編をお開けください。
There are so many references in the Psalms to the fact that God controls the sea.
詩篇の中には様々な、 記事というのが記されていますけれども、その中で神様が海を支配されているのが
多く出てきます。Look at Psalm 106, verse 9. Let's read that.
106編の9節をお読みしたいと思います。そこにはこんな風に書いてあります。主が葦の海を叱ると、海は干上がった。主は彼らを生かせた。深みの底をさながら荒野を荒野を行くように。
God rebuked the sea.
神様は海を叱られたんです。
In the New Testament, Jesus rebuked the sea and the land.
風と海を叱られました。
Listen, if you believe in God,
もし皆さんが神様を信じているならば、
then believe in His divinely appointed Son.
神様が与えられたこの神の御子を信じるべきです。
Jesus himself said,
イエス様ご自身言いました。
If you believe in God,
もしあなたが神を信じるならば、
believe also in me.
私のことも信じなさい。
The one who rebuked the sea is Jesus in the New Testament who rebuked the wind here.
イエス旧約聖書では神様が海を叱りつけ、新約聖書ではイエス様が湖を叱りつけたんです。
Look back at Psalm 104.
詩篇の104編見てください。
Look what it says in Psalm 104, 6 and 7. Let's read that together.
6節の7節も見ていただきたいと思います。104の 6と7。こうあります。あなたは深い水を衣のようにして地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。
Verse 7 says, at your rebuke they fled.
7節を見ると、水はあなたに叱られて逃げた。
So now too, at the rebuke of Jesus Christ, the water became calm.
イエス様に叱られることによって、水は静かになったんです。
Look over at Psalm chapter 89.
89編見てください。
Psalm 89. And let's read together verses 8 and 9.
8節9節を見てみましょう。万軍の神、主、誰があなたのように力がありましょう。主はあなたの真実をあなたを取り囲んでいます。あなたは海の高まりを収めておられます。その波が高まくとき、あなたはそれを沈められます。
What an amazing statement.
なんと恐ろしい、素晴らしい箇所でしょう。
You rule the swelling of the sea.
あなたは海の高まりを治めている。
When its waves rise,
その波が高まくとき、
you still them.
あなたがそれを
沈める。And that's exactly what Jesus did.
これこそまさにイエス様がしたことじゃありません。
Can I show you a few more? Look over at Job chapter 38.
ヨブ記の38章ちょっと見てください。
Job chapter 38.
ヨブ記の38章。
You remember when God finally spoke to Job there in Job 38?
神様がついにヨブに直接的に話しかけるときに、この38章において。
Here's what God said to Job. Let's read that together in Job
38, 8 through 11. 38章の8節から11節までのところでこんなふうに言います。海が吹き出て体内から流れ出たとき、誰がトデコルを閉じ込めたか。そのとき私は雲をその着物とし、黒雲をその睦月とした。私はこれを区切って境を定め、貫抜きと戸を設けていった。ここまでは来てもよい。しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここでとどまれ。
What a great statement in verse 11.
なんとすごいことが書かれてるんですよ。
Thus far you shall come.
ここまでは来てもいい。
But no farther.
でもこれ以上はダメだ。
And here your proud waves stop.
あなたの高ぶるこの波よ。あなたはここで終わりな、止めなさい。
That's exactly what Jesus did.
これこそがイエス様やったことです。
What God did in the Old Testament.
イエス様が神様が旧約聖書をやったことを。
The Son did in the New Testament.
神の御子は新約聖書で行ってるんです。
I want to be very clear with you.
皆さんにはっきりとこのことをお伝えしたいと思います。
Mark writes this miracle.
マルコはこの奇跡を記すのは。
So that you will see what the disciples did not.
皆さんが弟子たちが気づかなかったことに気づいてもらうためなんです。
The disciples didn't quite understand.
弟子たちははっきりとこのことを分かりませんでした。
They asked the question, what is this?
弟子たちは一体これは何なのかと言ったんです。
And they didn't get it.
彼らは理解できなかったんです。
In fact, the only time the disciples finally understood who Jesus was when.
唯一弟子たちがイエス様が誰なのかということを気づいたのはいつでした？
They didn't get it until after the resurrection.
イエス様は復活するまでそれは分からなかった。
And so he writes so that you may see.
だからマルコはあなたたちが皆さんが見ることができるように書いてるんです。
What the disciples did not see.
弟子たちが気づかなかった。
And the point is this, that he is very God.
言わんとしていることは単純にこのことです。イエス・キリストこそがまさに神ご自身であるということです。
And I think you know that.
皆さんそのことを知ってるはずです。
But I think we sometimes are just like the disciples.
でも時に私たちは弟子たちのように生きるんです。
We forget His presence in the midst of our trials.
私たちはイエス様が私たちの様々な試練の真ん中におられることを忘れてしまうんです。
We forget who He is in the midst of our circumstances.
私たちはいろんな状況の中でイエス様がどのような方であるのかを忘れるんです。
And I think you would agree with me.
皆さんきっと私に同意してくださると思います。
It's far easier to trust God when the weather's good.
天候がいい時の方がはるかに神様に信頼しやすいと思います。
It's easy to trust God when life is good.
人生が楽な時、良い時にはイエス神様を信頼するのって簡単じゃないですか。
But to trust Him in the middle of a storm is another thing.
でも大きな嵐の中で神様を信頼するのって全く別物ですね。
How many of you feel like the disciples that you're all alone in the midst of the storm?
どれぐらいの人たちが弟子たちと同じように嵐の中で私は孤独だって感じてます？
How many of you have come into the house of God and you think God has forgotten me?
神様の家にやってきて自分一人しかいないのを見て神様私のことを忘れてしまったんだなんて思ってる方どれぐらいいらっしゃいます？
Maybe you think this morning God is asleep.
ひょっとすると皆さんは今朝神様はまだ眠ってるんじゃないかと思ってるんです。
The psalmist said in this book of Psalms,
詩編の著者はこのように言います。
He said, Why do you stand far off from me?
あなたはどうして私から遠く離れておられるのか。
You remember in Isaiah, the prophet said,
イザヤはこのように言います。
He said, Why do you say, O Jacob?
なぜヤコブをこんなふうに言うのか。
And assert, O Israel,
イスラエルをなぜ言い張るのか。
My way is hidden from the Lord.
私の道は主に隠れ。
And the justice due me escapes the notice of my God.
私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされてる。
And so we call ourselves Christians.
私たちは自分たちはクリスチャンだと言います
。We call ourselves disciples.
私たちはイエスの弟子だと言います。
And you've been reading the Bible many years.
皆さんは何年もかけて聖書を読んでおられます。
But maybe we're just like these men, maybe.
でもひょっとすると私たちはこれらの弟子たちのようなのかもしれません。
And I just want to encourage you.
皆さんを励ましたいんです、私。
That Jesus Christ is God.
だってイエス・キリストは神なんです。
That He's with you.
神様はこの方は一緒に私たちと一緒にいてくださるんです。
That he's present in the trial.
私たちの試練の中でこの方は共にいてくださるんです。
He's present in the loss of a job.
この方は私たちが仕事を失った時にもいてくださるんです。
He's present in the loss of a child.
私たちの子供が失われた時にもそこにいてくださるんです。
Last month,
先月。
I had to go to the hospital.
私は病院に行かないといけませんで
した。There was a woman in our child who was about ready to give birth.
子供をもう 今にも産みそうな女性がいたわけです。
She felt the baby kick that morning.
彼女は自分の子供がお腹の中で自分のお腹を蹴ったことを感じたと言いました。
You understand? It was kicking in her stomach.
お腹で蹴りますよね、子供が。
The baby was due.
朝蹴ってるその動きを感じて子供はもう生まれそうだったんです。
She got her husband.
彼女は夫を呼んで、
She said, We must go to the hospital.
もう病院に行かないといけないと言いました。
They drove down to the hospital.
病院まで車で行って、
But when they got to the hospital,
でも病院に行った時に、
the baby was gone.
子供はもういませんでした。
Something happened from home
to the
hospital.
家と病院との間で何か起こったんです。
The baby died.
赤ちゃんはその時間のわずかな時間の間に死んでしまいました。
And she had to deliver that baby.
彼女はその子供を産まなければいけなかった。そして私はその病院に行って、その死んだ状態で生まれた子供を見ました。
She looked perfect.
彼女は完璧な姿だった。
Perfect little hands.
完全な手を持ってました。
Perfect little feet.
完全な足を持ってました。
Perfect little head.
完全な頭をしてました。
But her soul was gone.
でも彼女この子供の魂はそこにはなかったんです。
And in the midst of that trial,
そのような試練の中にあって、
That family had to trust the Lord Jesus Christ.
その家族はイエス・キリストに信頼を置かなければいけなかった。
That he's a very present help in time of need.
そのような非常に大きな必要の中にあって、その必要を備えてくださる方である。
And our church prayed for this couple.
このカップルのために私たちの教会を祈りました。
And our church loved this couple.
このカップルを私たちの教会は心から愛していました。
But I watched their faith.
でも彼の顔を私たちは見たんです。
They stayed fixed on Christ.
私は彼の顔がイエス・キリストをしっかりと見上げている姿を見ました。
They knew his presence in the midst of great difficulty.
彼らはこのような大きな困難の中にあって、イエス・キリストがそこにあるのを知ってたんです。
This is what the Psalms talk about all the time.
これが詩編の著者がいつも言っていることです。
Would you look over in Psalm chapter 69?
詩編の69編を見てください。
Have you ever noticed all the Psalms that talk about water?
詩編の記事の中でたくさんの水についての記事からの皆さん見てわかりますよね。
And the waters are a picture of the difficult life in which we live.
そしてこの水というのは私たちが生きているこの人生の困難さを象徴するものとして使われます。
Let's read Psalm 69 verse 1 and 2.
69編の1節2節を見てください。神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。
There he pictures his life in the deep waters.
そこで私たちは この人生というのが大波の中に、大水の中にあることが記されています。
He pictures the water as a flood going over him.
詩編の著者はこの人生において洪水が自分の頭の上を大きく覆っているのを言っています。
But look what the psalmist said in 69:14 and 15.
その中で69編の14節15節で詩編の著者が言っていることを見てください。私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください。私を憎む者ども、また大水の底から私が救い出されるようにしてください。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。
He prayed that the deep wouldn't swallow him up.
彼は祈ったんです。水の深みが私を飲み込まないように。
Look over at Psalm chapter 46.
46編を見てください。
That's a famous psalm, Psalm 46.
非常に著名な、有名な詩編の一つです。46編。
Let's read Psalm 46, 1 through 3 together.
46編の1節から3節までお読みしましょう。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。
He talks about the waters that roar and foam.
ここでも水が立ち騒ぎ泡立つ姿が記されています。
But look at his conclusion in 46:10 and 11.
でもこのような状況の中にある結論を10節11節に見てください。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められる。地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。
What a great scripture.
なんと素晴らしい御言葉でしょう。
Cease striving and know that I'm God.
やめよ、私こそ神であることを知れ。
And maybe that's what you need to do this day.
それが今日私たちがしないといけないことかもしれないですね。
Listen, Jesus Christ is a very present help in time of trouble.
ね、皆さんが困難を抱えるときに、イエス・キリストはまさにそこにあって助けを備える方なんです。
You remember what Jesus said to the disciples in Matthew 28:20?
イエス様がマタイの28章の20節で言ったことを覚えてます？
He would say it to us this day.
イエス様は今日私たちにこの言葉を投げかけてくださるんです。
Where he said, "Lo, I am with you." Always.
イエス様は言います。見よ、私はいつもあなた方と共にいます。
Even to the end of the age.
世の終わりまでいつも共にいます。
Listen, God may be testing you.
で、皆さん、ひょっとすると神様は皆さんにテストを与えになっているかもしれない。
How great is your faith?
皆さんの信仰というのはどれぐらいのものなんでしょう。
You say, oh, Pastor, I've been a Christian 20 years.
ひょっとすると皆さんは私、信仰者としてもう20年も生きているというかもしれない。
How great is your faith?
でも、あなたの信仰はどれほどのものです？
Let me ask you as it pertains to your future.
このことからを皆さんの未来に関して質問させてください。
Are you fearful?
皆さん恐れてます、未来を。
Listen, He's with you.
ね、神様は共にいてくださるんです。
So here he has not only power over nature,
単に自然において力を発揮されるだけでなく、
He's right inside the boat with you.
このイエス様は皆さんと一緒に船に乗ってくださってるんです。
I love what the writer of Hebrews says.
ヘブル人の手紙の著者が言う言葉が私は心から愛しています。
And then we'll pray. There's a great text in Hebrews chapter 13.
13章のところにこの偉大な素晴らしい御言葉が記されています。そして私祈ってこのメッセージを終わります。
We're speaking of the character of God.
そこで神様の特徴について記されているんです。
It says in Hebrews 13:5 that I will never desert you.
そこでこんなふうに書いてあります。13章の5節、私は決してあなたを離れず。
Nor will I ever forsake you.
またあなたを捨てない。
So that we can confidently say,
そこで私たちは確信に満ちてこう言います。
The Lord is my helper.
主は私の助けてです。
I will not be afraid.
私は恐れません。
What can mere man do to me?
人間が私に対して何ができましょう。
You know, the Lord's going to bring you to a test.
ね、皆さん、神様は皆さんに試練をお与えになります。
To the disciples, he said, let's go to the other side.
ちょうど弟子たちに向かって、向こう岸にさあ行こうと言ったのと同じように。
You may be traveling to that other side in the midst of a storm.
皆さんもひょっとしたら、今、向こう岸に向かって旅をしているさなかかもしれません。この嵐の中に。
And my encouragement is, don't forget who he is.
私の皆さんに対する励ましの言葉は、このイエス・キリストがどのような方なのかを忘れてほしくないということです。
That he is with us.
そしてこの方が私たちと共にいるということです。皆さんの希望と皆さんの確信をこの方に置くことができるんです。
Amen.
アーメン。
And amen. Let's pray together.
お祈りしましょう。
Father, thank you for today.
神様、この日を感謝いたします。
Thank you for this word.
この御言葉を感謝いたします。
Lord, I feel like the disciples all the time.
私も弟子たちと同じように思うことがたびたびあります。
Sometimes my life seems smooth.
時に私の人生というのは滑らかなものです。
It seems just calm.
ちょうど静かなものにように見えます。
It's without difficulty.
困難があまりなく。
And then a storm can come.
そのような中で突然嵐が起こります。
A deep trial can come to us.
深い大きな試練が私たちに立ち向かいます。
And at points and at times we fear overwhelmed.
そしてそのような時に私たちの恐れは私たちを圧倒します。
Lord, help us trust you.
主よ、どうぞもっとあなたを信頼することができるようにしてください。
Give us great hope.
大きな希望を私たちにお与えください。
Give us a great confidence.
どうぞ偉大な確信を私たちに与えてください。
That you will never leave us or forsake us.
あなたが私たちを見捨てることなく捨て去ることがないこと。
You will never desert us.
私たちを離れることがないこと。
That you are right with us in every trial.
どのような試練の中にあってもあなたが私たちと常に共にいてくださること。
May you give us a greater understanding of Christ.
主よ、どうぞもっとあなたが私たちにキリストに関する理解を与えてくださるように。
Oh, we understand and say that He's God.
私たちは確かに理解してこの方が神であると言います。
But reveal that revelation in our faith.
でもその形状を私たちの信仰にはっきりと表してください。
So that our hope and confidence would be in you.
そうすることによって私たちの確信も私たちの希望もあなたにあるように。
Thank you for these precious saints.
ここにいらっしゃるあなたの清い民を感謝いたします。
Encourage their faith.
どうぞ彼らの信仰を励ましてください。
And Father, if there's any here without a saving knowledge of Christ,
そしてもしここに誰かあなたのことを知らない、信じる信仰を持っていない人たちがいるならば、
May they repent of their sins even now.
どうぞ彼らが今この瞬間にもその罪を悔い改めるように。
Because Jesus died for their sins.
なぜならば、イエス様は彼らの罪のために死んだ。
The very one who created the world.
この世界を作られたその方が。
The very one who silenced the demon.
悪霊を鎮めるこの方が
the very one who calmed the storm.
嵐を鎮めるこの方が
He is very God.
この神であるこの方が
And they must bow in submission to him.
この方に人々は皆ひざまずかなければいけません。
He is the only hope.
この方だけが希望なんです。
Open hearts to the person of Christ.
どうぞ人々の心をイエス・キリストへと開いてください。
And Lord, I'm not really sure why I wanted to preach this today.
私はどうしてこの箇所を私が心から語りたいと願ったのか私には分かりませんが。
I planned to do something else.
私は他のメッセージをしたいと願ってました。
But you put this on my heart.
でもこの箇所をあなたは私の心に与えてくださいました。
And I'm not quite sure who it's for.
これが誰に対して語られたメッセージか分かりませんが。
But I know there's some believers out there who need this.
でもこの真理を聞かなければならなかった信徒がいることを私は知っています。
Give them understanding.
どうぞあなたが理解を与えて
Bolster their faith.
彼らの信仰を強めてくださるように。
May their joy come back.
彼らの喜びが再び戻ってくるように。
And may you strengthen them for the days ahead.
そしてこれから起こってくるさまざまな日のために彼らを強めてください。
All of this we ask in the wonderful name of Jesus Christ.
これらすべてのことをイエス・キリストの素晴らしい御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。